第6章、制約が引き寄せられる逆転の思考法。7つのキーワード6、マインドセット。1、制約できない人がハマっている思考の罠。制約できない人の8割以上が自信がない人なのではないかと思うことがあります。わかりやすい極端な例を一つお伝えします。例えば、病院で手術をしなくてはならないとします。その時にあなたが担当主治医に、自信はないけど頑張ります、と言われるのと、治ると信じて一緒に頑張りましょう、最善を尽くします、と言われるのは、どちらが嬉しいでしょうか。これは言うまでもなく後者です。これを制約できない人のマインドに当てはめると、はっきり提案できない、自信がないという心理状態になりますので、お客様は当然、あなたを信じきれない、制約しないということになります。お客様にはそんな素振りは見せていないつもりでも、内心自信がない状態だとしたら、言葉の端々に自信のなさが現れている可能性が高いのです。お客様は自分の利益に敏感です。少なくとも曖昧な返事をする。少なくとも曖昧な返事をする人よりも、言い切ってくれる人に安心するのは間違いありません。自信がないために、女性、特に教室の先生は、言い切ることに躊躇することが多いです。おそらくクレームを受けた時の逃げ場を用意したいという気持ちが、無意識に働いていると分析しています。曖昧にしておけば、どちらにも転ぶ状態にしておけるので、場合によっては責任転嫁もできます。自分に自信がないと、クレームを受け止めることもできません。クレームは成長するチャンスなので、クレームを恐れない。このマインドがあれば、お客様にきちんと必要なことを伝えることができるはずです。制約のシーンでは、お客様が不安払拭のための最後の確認が続きます。この時にきちんと受け答えできるかどうか、信頼できる人かどうかを試されているので、その場ではたとえ決まらなかったとしても、誠実に受け答えする人は信頼されます。自分はこの人を幸せにできるという確信を持っている人のところに人は集まるのです。2、欲しい未来を先に決めると、申し込みが次々に入る。私は自分のクライアントに、満席マインドを持ちましょうという話をよくします。満席体質になるためには、まずは満席という成功体験が必須になるのですが、何より満席になることを前提として動くことが大切です。満席マインドを持つ人と、そうでない人とでは、その実現確率に大きな差があります。満席マインドは満席になることが前提になるので、予約が埋まった後、何をしたらお客様が喜ぶかを考えます。一方、埋まらないかもと考える人は、一生懸命やっても予約が埋まらなかったらどうしようと考えるのです。ここで理解していただきたいのは、準備段階なのに、埋まった後を考えて行動しているという点です。埋まる、埋めるという気持ちで取り組んでいるので、できる限りのことをやりきるイメージをすでに持っています。面白いことに、埋まらなかったらどうしようという人に限って、埋めるための行動をしていない人が多いのです。頭でどうしようと考えていても、何も現実は変わらないのに、気持ちだけ焦って実は効果的な行動をしていない場合もあります。効果的な行動というのは自分の尺度だけではダメなのです。集客というのは難易度に合わせて行動量が変わりますし、相対的な環境に左右されてやるべき活動が変わります。この行動計画を準備の段階で見極めて動くことが効果的な行動をすることにつながります。例えば、教室のレギュラーレッスン1クラス3人を集める活動と、たまにやるイベントで50人を集めるときでは、行動の規模が全く変わります。 また、リピーターの方との信頼構築ができている先生と、すべて新規で集めなくてはいけない先生とでは、行動量がそもそも違いますし、スタートラインが違うということを知る必要があります。だからこそ、その最高の未来を先に決めることで、逆算して自分が行うべき行動量を理解して動けば、結果として次々と予約が入るようになります。そのような観点から言っても、満席が当たり前と思って行動するのと、埋まらないかもと思って行動する場合には、成果に雲泥の差が出るのは明白です。3. 一番欲しい答えは、お客様が持っている。営業という仕事は、よく口がうまい人ができる仕事と勘違いされることが多いです。しかし実は、制約率が高いトップセールスマンは、間違いなく口がうまい人ではなく、聞き上手な人なのです。これを知っている方は少ないかもしれません。私はもともと営業経験22年のバリバリのビジネスウーマンだったのですが、多くの営業マンや部下を育ててきて 100% に近い確信を持って言えることは、制約率が高い人は聞き上手であるということです。ビジネス用語でマーケティングという言葉がありますが、簡単に言うと、売れる仕組み、儲かり続ける戦略という意味です。そしてこの戦略を立てる上で、調査、リサーチは欠かせません。この調査は一般企業でなくても、教室であっても同様に必要なことです。そして、この調査が一番効果的なのは、お客様に直接聞くことなのです。そうは言っても、何を聞いたらいいのかわからない方も多いかもしれません。制約という観点からお客様の意見を活かすのであれば、こんな質問をすると効果は絶大です。似たような教室がたくさんある中で、何が決め手になって私の教室を選んでくれたのですか？私は教室を立ち上げてから1年半、レギュラーコースの生徒さん200人近くに、ずっと入会2ヶ月後の入会時アンケートと終了時アンケートを取り続けていました。各アンケートはそれぞれ4項目、2種ありますが、その中でも特に、集客と制約に直結する大切なポイントが記載されていたのが、先ほどの質問でした。この質問により、私の教室、または私自身の個性が、お客様の目線から浮き彫りになり、そのコメントをきちんとホームページに反映させることで、似たような属性のお客様から好意と共感を得ることができました。結果として、そのままホームページからダイレクトに申し込みが入る確率も増えましたし、実際に対面でレッスンを受けた時のギャップも少なかったので、満足度も高かったのです。自分の魅力は自分では分かりにくいもの。だからこそ、欲しい答えはお客様が持っているという基本に返って、直接お客様に聞いてみてください。意外な答えが返ってくることもあるので、あなた自身が自分の魅力を再発見するきっかけにもなると思います。4. 成功を引き寄せるコツは、人目を気にしないこと。人の目を気にしない。クライアントである先生とお話ししていて、マインドセット、気持ちの持ち方でおそらく最初にブロックを打破していただくのは、このテーマかもしれません。会社にいれば、誹謗中傷は会社が守ってくれます。というより、会社員でいるうちは個人への攻撃というのはまずありえないことです。しかし、独立自営で行う場合、嫉妬も中傷もすべて自分で受け止めなくてはなりません。ですから、そのマインドがない先生は、そもそも目立つことを嫌がります。目立つことは成功することの証でもあるため、憧れや嫉妬の対象になりやすいのです。私も苦労して作ったホームページをそっくり真似された経験があります。しかし、そんなことは気にする必要はありません。真似されてなんぼ、批判されてなんぼです。出る杭は打たれても、出すぎる杭は打てないのですから。 取り巻く環境、起こっている状況をすべて受け入れて、人生に対してすべての責任を自分が取ることを覚悟したら、わがままに生きても自分で自分を許せます。人の目を気にして自分がやりたいことを諦めても、あなたはそれでも幸せですか？他人は好きなように言いたいことを言います。もしそれをあなたが受け入れたとして、その人はあなたの人生に責任を取ってくれますか？おそらく責任なんて取ってくれません。これは家族間でも同じです。幸せな家庭を築くために、夫や子供との協力関係を深めることはもちろん必要ですが、それがあなただけが犠牲になることで成り立つものならば、幸せとは言えません。自分が犠牲になることでみんなが幸せになると思うのはナンセンスです。ですから、まずは自分を幸せにすること。その覚悟がない人が、家庭や他人に対して愚痴を言います。与えられた環境は人それぞれ。どんな場所でも、自分が決めたらその場所で幸せになれるのです。他人の中にあなたの幸せの答えはありません。いつでも自分の心の中に決める自由があるだけなのです。5. ポジティブとネガティブはセットでもいい。楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する。これは京セラと第二電電の創業者、稲盛和夫氏の言葉です。新しいことを成し遂げるには、楽観的な目標設定をする。しかし計画時は完遂する強い意志を持って、悲観的に計画を見つめ直し、実行段階では必ずできると信じて、楽観的に明るく実行するということを意味しています。私自身も基本はかなり楽観的に構想して楽観的に実行しますが、実は水面下では努力や準備も含めて真剣にデータを取ったり、計算をしたりしています。そういう意味では、私は超楽観主義者でもありますが、同時に悲観的というか、冷静にネガティブな側面からも物事を見ています。だからネガティブという言葉は、必ずしも悪い意味ばかりでもないと思っています。起業するというのは、経営的な側面から考えた場合、すべて楽観的なだけではうまくいかないこともあります。楽観的なだけで根拠もなく必要な準備をしないのとわけが違います。それでもマインドはあくまでも超ポジティブ。うまくいかない前提で計画を組んだことは一度もありません。あくまでも情熱を持って夢と希望をベースにワクワクする気持ちで計画を組みます。しかし、計画実行段階では、冷静に判断するネガティブな側面も、やはり必要だと思っています。教室の先生に不足しているのは、この点かもしれません。世の中はすべてバランスで成り立っています。行き過ぎるのも良くないです。基本のマインドは、やはり中庸。偏らず中性なことがいいと思います。商売がうまくいきすぎれば自戒する必要もありますし、どん底にいるならば必ず浮上すると信じることもできます。振り子の法則です。実際に私はどちらの現象も体験しました。だから何が何でもポジティブである必要はありませんが、思考についてはどんな出来事も良い側面で捉えることができるなら、人生がかなりハッピーになることは間違いありません。目の前に起こっている事象は一つです。それをどのように捉えるか、ピンチと見るか、チャンスと見るかによって、その後の動きはかなり変わります。だから私は、そんな意味でも、いつでもポジティブ思考で動くことをお勧めしています。6. 成功者は仕事を遊び化している。私は22年の会社員生活を過ごしてきましたので、組織の中では当然、自分のやりたい仕事ばかりではありませんでした。ですから、そんな時は、人間修行の一環と捉えて取り組んだ記憶があります。しかし、今では起業 という選択肢があるので、本当にいい世の中になりました。女性が自宅教室を開業する。大学生が会社を起こして社長になる。会社員もパラレルキャリアで本業を持ちながら第二のキャリアを築く。などと、多種多様な生き方の選択肢ができるようになったのが現代です。そんな時代だからこそ提案したい生き方が、遊ぶように仕事をする。つまり、仕事を遊び化するという生き方です。仕事を遊び化するという言葉だけを聞くと、仕事を遊びのように扱うなんて、と不謹慎に思う人もいるかもしれません。しかし、遊びは子供がゲームに夢中になるように、寝食を忘れて取り組むようなもの。その感覚で仕事ができるなら、毎日がハッピーになります。困難でさえ、ゲームに出てくる主人公を阻む障害のように見えれば、どうやってクリアするか、という考え方に変わります。仕事を遊びにできる人は魅力的です。遊びと仕事の境界がないので、時間と場所の制限もなく、何でも楽しんでしまいます。だからといって、この人たちが努力をしていないわけでもないのです。努力をしていると自覚していないだけなのです。他人から見るとものすごく頑張っているように見えても、本人がそう感じないのであれば、それは苦行でも何でもなく楽しみでしかありません。ですから、努力をしているという気持ちで取り組む人よりも、はるかに簡単にそのハードルを乗り越えてしまいます。そのため簡単に成功しているように見えるのです。成功している人は仕事を遊び化してしまう達人です。苦しんで辛い思いをしないと成功しないと思うのは勘違いで、最大限に自分の個性を生かして楽しめる場所で仕事をした方が、困難をたやすく乗り越えることができるので、成功できます。今の自分が必死になって苦しみながら仕事をしていると思うのなら、自分の輝ける場所、仕事を遊び化できる場所を探すのも、人生の選択肢の一つではないでしょうか。7. 巻き込み力を身につけて、一人で頑張りすぎない。責任感が強い方ほど、人に頼れない傾向がありますが、実は私もその部類の人間なので、お気持ちはとてもよくわかります。しかし、ある時に気づいたのです。それは、人を巻き込んで一緒に目指すべきゴールに向かうと、自分も周りもハッピーになる。という法則です。この法則で大切なポイントは、自分だけでなく、周りもハッピーになるという点です。あまりにも無茶な要求を続けると、さすがについてこられない人も増えるかもしれません。しかし、あなたを応援してくれるサポーター、協力者は、あなたの思想に共感して役に立ちたいと思っていますので、その夢を共有したり、一緒に行動したりすることは、実はみんなにとって幸せなことなのです。さて、あなたが教室を運営する上で、協力者と言ったら誰を思い浮かべますか？旦那様？お母様？お子さんでしょうか？ご家族が協力してくれるなら、時には弱音を吐くこともできます。頑張りすぎる方は自分で自分を追い込んでしまう傾向があるので、気持ちがポキッと折れてしまいやすいのです。せっかく良いサービスを提供している教室なのに、先生が孤軍奮闘してしまうことで疲弊してしまい、廃業してしまう方もいます。それはとてももったいないことです。逆に、あなたは一生懸命頑張っている人を見て、応援したくなった経験はありませんか？そういう方は、大抵明るくて太陽みたいな人ではないでしょうか。つい近くに寄って行ってしまいたくなる。そんな魅力を持っています。そんな人に引き寄せられてしまうのも、同じように明るく優しい心根を持った方が多いのです。そんな方たちが自然と集まると、協力してくれる人も増えてくるため、自分で頑張りすぎなくても、自然と望みが叶うようになります。さらに、お客様でもある生徒さんが協力者になってくれる場合もあります。ですから、 教室運営は先生と生徒の垣根を越えて、その空間を一緒に楽しむ共同体として作っていくのも、これからは新しい形なのかもしれません。